なんであの時放送局水曜日ということで、人間病院どうも、徳橋武史です。
ジョダンです。
はい、ということでですね、この番組はお互いの気になるところ、実はあれは病原菌が原因なんじゃないかということでですね、医学的観点から考察し、最終的には本物のお医者さんが、そういうものを研究してくれないかなという野望を持ちながら喋り続けるポッドキャストラジオ番組となっております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということでね、はいはいはいはい、始まりましたが、
はい、
はい、まあそして、人間病院第1回シンポジウムとね、
はい、
タンポポジュースマルシェもね、
はい、
どんどん近づいておりますが、順調でしょうか。
順調ですよ。
順調ですよね。
一歩ずつ、はい、一歩ずつ前に進んでますよ。
そうですね、
うん、
ちょっとまあ4月15日当日はね、
うん、
ぜひたくさんの方に来ていただきたいなということでね、
はい、
冒頭に宣伝させていただきましたということで、
いや、はい、いいやん、そういうパターン、
ね、はい、もう積極性が出てきましたね。
大事だよね。
来たい人だけ来ればいいじゃんとかね、はい、
うんうんうん、
もうそんじゃなくてね、
もう古いよそういうの。
古いですか。
古い。
ああ、なんかもう、なんか、どんな人でも、なんか一回見ていただきたいなと。
うん。
はいはいはい。
XJAPAN 方式だよね。
XJAPAN ってそうなんだ。
X はそうだったね。
XJAPAN は、なんか、聞きたやつだけ聞けよ、じゃないんですか。
違うよね。
あ、違うんですか。
うん。
ど
んなことをしてでも、
もう、
売る。自分たちを売るって。
売るっていうね。うん、ああ、よ、素晴らしいマインド
ですか。そうそう。だから初期 X はラーメン屋でライブしてたからね。
ラーメン屋でライブしてたんですか、
うん、
X。大丈夫ですよね。破壊してないですか、鍋とか。
都市が、
鶏ガラスープとか蹴り潰してないですか
ね。都市がなんか屋根壊してたね。なん
かいや、やっぱ壊してて。やっぱ壊してる。結局壊してんじゃないですか、なんか。
すいませんって言って
た。すいませんって言ってた。ああ、そう、屋根、都市が屋根にぶら下がってたんですね。
でもそのおかげでね。
今がね。
そう、X といえば、まあ、うん、カリスマ。
そうですね、今となってはね。
ね。
はいはい。やっぱそういう、やっぱ泥臭くやっていこうということでね。
そうそうそう。
はい。ということで、では今回もお便りが来ておりますので。
お
ご紹介させていただきます。マックねじ込み病っていうことね。私の場合は、いや、マックねじ込み病とかじゃなかったですけどね、別に、ね、そんな名前ではなかったですけど、まあ前回のね、うん、話ですね。私の場合はモスの、メニュー辛い熱いの一緒に食べて、口の中火事状態にするのが好きなんですが、何かの病気ですか、教えてください。メニューはスパイシーモスチーズバーガーにモスチキンをねじ込み、熱々のクラムチャウダーを、チーズとミルク系のものを取り入れているのも、火事場にしたいふりをしてまろやかに求めているのもどんな病気か知りたいです。前回メールに診断していただきましたペンネームメダカ市場でございますということね、
うん、
メダカ市場ですかね。その後処方していただいた5ミニを飲み、落ち着き取り戻し、今年は39なんだなと分かってるつもりでいましたが、同級生の早生まれじゃない方々が、次々と40歳だと申してくるので、自分もかと一瞬間違いかけました。もっと強い薬ありますか、教えてくださいということで、
お、
ありがとうございます。メダカ市場さんですね、
うん、
ありがとうございます。この前はあの5ミニをね、
うん、
処方した、
そうでしたね、
お客様でしたけれど、うん、なるほどね、
うん、
なるほど、ちょっといろんな要素が詰まってますけれどね、
うん、
やっぱなんかあの僕が一番最初に気になったのは、
うん、
なんかマックの話してた後にモスの話されると嫌だなってい う、
なんかそういう、うん、そういうのありますね、
うん、なんかこうちょっと負けた感じになりますよ、なんか。
どうしたってね、う
ん。そっちはモスの話してくんだ、みたいなね。
うん、うん、うん、
うん。
ロッテリアでさえ嫌なのにね。
ロッテリアでさえ嫌なんですか、うん、ロッテリアでも嫌なんですか。
嫌ですよ。
ロッテリアの方がちょっと格下なんじゃないですか。
いや、実は格は、実は上ですね。
実は格上なんですか。
うん。
あ、なるほど。だからまず最初に気になったのはそこですけれど、
はいはい、
まああとはあの年齢の話ね、
うん、
僕も全然治らないですね。
え、
いやもうだから40秒が、
なんですかそれ。
いやいや、だから僕今38ですけれど、
うん、
もう時としてはもう40っつっちゃいますね。
ああ、なるほど。
もう先先に行っちゃってますよ。
おお、
はい。でこの話も2ゲーム目で一回したんですけどね、その、
うん、
40への恐怖を和らげるために今から40っていう練習をしてるからそういう風に行っちゃうんだっていう、
うんうんうん、
そういう診断があったんですよ、
うんうん、
だから僕もう本当に39だと思ってましたから一瞬。
あー、なるほどね。
はいはい。もう40っていう意識が強すぎて、
うんうん、
39だと思ってましたから。
なるほど。それもある、それもある種のじゃなくて、
うん、
もうある種じゃないんですよ。もうそれもマインドコントロールですね、それ。
マインドコントロール。ある種のマインドコントロールじゃなくて、うん、単体でマインドコントロールです。
そう、単体マインドコントロール
だ、ね、単体マインド、ね、単体マインドコントロールに成功したんですね。
成功してるね、見事。
成功。いや、僕39だと思ってましたもん。一瞬の間。
本当。
38ですよ。まあ、もうすぐ39ですけど。
うんうんうん、
まあ、もうすぐって言ってもまだ2ヶ月以上ありますからね。
あ、
またまたこれまた。はいはいはいはい。
うんうんうん、
いやー、ちょっと僕もここら辺の病気はやっぱ40前になると、
うん、
やっぱいろんな病気に悩まされるなーっていうね。
ひどいね。50の時怖いね、ちょっとね。
怖い。40でこれですからね、
うん、
50は怖いですね。50になると逆にもう意識しないかもしれないですけどね。
多分55ぐらいでもう初老っていう言葉使うんじゃないですか。
あー、まあ、うん、使うでしょうね。
うん、
いや、それ江戸時代だったら死んでますからね。
ほらほらほらほらほら。
とかね。うん、
もうそういうのだよ。
そういうのね。
うん、は
い、
もう引き合いに出すものがなんかもう、なんかね、
まあまあ、
なんかあるし、いやらしいよね。
いやらしい。江戸ってね。
江戸だもんね。
最近の若者はより、相当ひどいよね。
まあ僕もね、原始時代をよく引き合いに出しますけども。いや、
原始時代をね、
うん。
そっちの方がひどいですけどね。なるほど、まあまあまあ、やっぱあのメダカ市場さん同じ世代ということでね。
そうですよね。
まあ同じような悩みを共有しておりますが、
うん、
まあちょっとじゃ あのせっかくなんでね、
うん、
これモスバーガーの話しましょうか。
そうですね、まあ、まあちょっと
マックの、
ね、
ちょっとマックの話に後に嫌ですけれど、
まあしょうがないでしょ
う。しょうがないとかなんだ、
うん、
なるほどね。
うん、
わかります？なんかこの熱々にしたくなっちゃうっていう。
いや、全くわかんないですよ。
全くわかんないって何？全くわかんないの？なんか。
スパイシ
ー？だスパイシー、モス、いやもうだからその、モスバーガーへの悪意がすごいから、もう。
スパイシーなんだっけ？
いやいや、だからモスチーズバーガーですよ。
スパイシー、
読めカタカナでしょ、これ。
スパイシーモス。スパイシーバズーカー？
いやいやいや、バズーカーじゃないですよ。バズーカーとかじゃないです。モスです。モス。
あ、モスね。
はい。スパイシーモスチーズバーガーに。
うん、何このモスバーガーのモスって何？ベヒーモスのモスなの？
いやいや、知らないです。
怪物？
怪物じゃないです。
ファーストフード界の怪物になりたいっていう思い込めてんの。
そんな思い込めた店構えじゃないでしょ、なんか。めちゃめちゃなんか、あれでしょう、柔らかい感じでしょ
う、ね。あ、そうなんだ。
はい。スパイシーモスチーズバーガーにモスチキをねじ込み、熱々のクラムチャウダーを。
てんてんてんと。
カジバンにして。だからなんかもうとにかくやっぱ口の中を大惨事にしたいっていう願望としてはやっぱりいろいろあるんですね。いや、なんか、いや、そういうことですよ。多分。
なんか。そういうことね。
はい。なんかもう、うわーっていうか、熱、うわーっていう、喜びですよね。
あれですか、ま、真逆の、
はい、はい。
かき氷、カカカカカカっていう、うん、 あれみたいなもんですか。
いや、同じだと思いますよ。
はあはあ、なるほど、
ね。いや、基本的には僕そういう要素としては、その、だからその前回のこう、口の中に、もうーっていっぱい入れたいのも、うん、やっぱりその魔族気質ですよ、やっぱり、これは。
は
あ
は
あ
は
あ
は
あ、なんかこう、攻められたいみたいな。
はあはあ、
なんかそういう部分だと思いますけどね。だって口の中熱々にして、っつって喜ぶわけですから。
うん、ああ、はあはあはあ。
うん。
ギャグボール？ギャグボール願望があるってこと？
ギャグボール願望って何ですか？いや、全然、全然知らないフレーズ出してきますね、今日。だから一個も世間に、その通常、基本状態である言葉じゃないもんばっかです。
ああ、すいません。ちょっと。
ギャグボールって何ですか？
だからですよ、よだれ玉ですって。
ああ、よだれ玉のことをギャグボールって言うんですか？
うん。
ああ、穴開いてるやつ、ね。
穴開いてるやつ。
ああ、そうなんですか。うん、ギャグボール状態だとは思いますけどね、僕は。
ああ。
違うんですかね。
ああ。やっぱそうなんですかね。
で
口の中にいっぱいにすると、まあ、これも喋りましたけど、まあ、ちょっと幸せみたいなとこありますから、うん、
まあまあ、幸せみたいな、
うん、
暑いのか、僕ね、ちょっと暑いのあんまし苦手なんですよ、まあ、猫舌っていうほどでもないですけれど、
うん、
なんか熱々のものをほうなんかこう、無理やりハフハフしながら食べたいとか、あんまりないんでね。
小籠包。
小籠包とかね、
うん、
うん、小籠包とか平気で食べてる人見るのは楽しいですけどね。なんか、
はいはいはい、
いやいやいや、どうなってんの口の中みたいなね、
うん、
そういうなんか熱いものを平気で食べる人は好きですけど、
うん、
僕自身はちょっとあんまりその熱いやつは嫌いなんですね。
でも熱いものをすするときってあるでしょ。
ありますね。はい。
やっぱりある程度温度があると火傷しちゃうから、
うん、
どんな人でもね。
はいはいはいはい。
でも熱い、例えば熱いお茶を飲むときの あのすすり、ってすするじゃん。
ああ、はいはいはい。ちょっと冷ましながらってことですね。多分少しずつ取り入れるってことでしょうね。
あの音が大きい人あんま好きじゃないですけどね。
好きじゃないんだ。好きな方向で話してるかと思った。
冷ませばいいじゃんっていうね。
いやいや。いや、だからそれでも飲みたいってことですよ。多分熱さを感じたいっていうことですから。
なるほど、なるほど。
やっぱりなんかちょっとそういう、なんだろう、責められたいみたいなね。
ああ、はあ、はあ。
なんかそういう、なんで、そんなちょっと下ネタみたいなこと言ってるのかわからないですけれど。
やっぱギャグボールからでしょうね。
ギャグボールからですかね。
うん。
なんかちょっとそういう部分はあるとは思いますよ。
なるほど。やっぱそうですか。責められたいっていう部分ですか。
いや、そうだと思いますよ。だから熱いのは苦手ですけれど、うん、なんか無理やりねじ込まれるのは好きみたいな、ね。はい。いやいや、もう気持ち悪いですけどね。
誰も責めてくれないからみたいなことですか。
まあそうですね。あんまり日常でそんなに無理やりなんか口の中突っ込まれるみたいな。ないし。
ないですよね。
はい。んで、まあ、ちょっとそう、ちょっと頬張ることによって、その欲求を知らず知らずのうちに満たしてるのかもしれないですね。
なるほど。ということは、
はい、
徳川家康みたいな考え方ですね。
いやいや、織田信長とかじゃないですか。
織田信長ではないですね。
徳川家康なんですか。
中野なら、
泣かぬなら
泣かせてしまおうほどとぎす。
そんなんでしたっけ。
ですよね。
そうでしたっけ、
うん、
いや、泣くまで待とうほととぎすですよね、確か。徳川家康。
あ、徳川家康、そうなの。じゃあそれ誰、泣かぬなら。
いやいや、だから、いやいや、だから泣かぬなら泣かせてみようほととぎすが豊臣秀吉
じゃないですか。あ、豊臣秀吉の考え方ですよね。
ああ、豊臣秀吉の考え方なんですね。
うん、豊臣秀吉系じゃないですか、あの、メダカ市場さんは。じゃあ。
ああ、そうなんですか。
うん。
泣かせてみようってこと
ですね。だから誰も泣かしてくれないから自分で泣かすってことでしょ。
泣かす、自分をね。
そうそうそう。
自分を泣かしてみようっていうことね。
うん、泣かしてみよう。
見よう、クラムチャウダー、ね。
クラムチャウダーってことでしょ。
っていうことですか。ああ、なるほどね。
うんうんうん。
いや、けどまあ、そう願望やっぱあるんですね、なんかね。
まあ、実際にやってますしね。
実際にやってますしね。
もうちょっと我慢できないってことでしょ。
いやいや、まあ、
で全部下ネタになっちゃいますけど、これもしょうがないんですよ、はいはいはい、下ネタで喋ってないですけど僕は。
あ、そうですね、まあ、うん、もちろんそうです、そうです、ね、
そう捉える、なんていうのかな、はいはい、アンテナが悪いんですよね。
ああ、なるほどね、うん、でも下ネタみたいね、
う
ん、
そうそうそう。
で今メダカ市場さんのメールがどっか消えちゃったんですけどね。なんか最近僕なんか
めちゃエロい
じゃん。いやいや、めちゃエロいじゃんって何。めちゃエロいの、なんか
メダカ市場さんのメール消えちゃったの。
ねえ、なんでエロい、
めちゃエロいじゃん。
どういう解釈したらエロくなるんだよねそれ。
放置プレイなのそれ。
放置プレイとかでこう、どうとこに消えちゃうんでしょうねこれ。なんかね、重要のとこに行っちゃったのかな。
え、
な
ん、どうすれば消えるの。
じゃあなんかスマホをなんかちょっとパってなんか触ったらなんかマフーバーみたいにヒューッって下に行っちゃったんですよなんか。でそこからもうどこにあるか分かんないんですよ。ビップはない
です、ね、自然体でマフーバー出てくるの気持ち悪いねなんか。
いやなんで、ね、いやいやいや、ああいう自然体
でマフーバー出てくるの多分アホだよね
だからあえてとかじゃなくてね、うん、あえてじゃなくて
まあ、相手感なかったもんね今ね。
アホで
か引き出しから出したわけじゃないでしょ。机の上にあったんでしょ、マフーバーが。
マフーバーっていうフレーズがね。もう30もうすぐ9ですけど、
そういうのって結構あのアホ扱いされるよね机の上にあるとね。
ああそうですか。
そうそうそう、
引き出しの中詰まってんだったら思い出大切にしてんだなみたいな。
そうそう、あ、それこそ相手感がありますから、
はい、机の上にまだあの、まあ、フーバーとか置いてあるとアホだなってい
う、アホだなって見られますよ。
なるほど、大切なものをしまい忘れちゃったんだ、
ね、決してそれを僕は病気とは言わないですけど。
ああそうですか、
うん、それはそんなもんは病気ではないですけどアホには思われますよね。
アホには見られるすいません、なんかちょっと
謝ることじゃないですよ、病気じゃないんですから。
恥ずかしい同級生を持たしちゃってなんかすいません。
いやいや、僕はそういう人は好きですよ。
ああそう、すいません、う
ん、机の上にねなんかいろんなアホみたいなものが乗ってる人は好きですよ。
あ、なるほどね、
うん、
中学校の時の石原先生の机の上にも悟空の人形が置いてありましたけど、
ね、ああアホですね。アホですね。
いつもあの動く人形を持って歩いてましたけどね、あの先生。あの先生。
はいはいはい、はい、うん。かわいい顔してたけどね。
かわいい顔してたけど、オリンピック強化選手みたいながたいしてましたけどね。
そうだね、向井治みたいな体型してたんで、
ということで、うん、まあね、学生時代の思い出もひとしきり喋ったところで、はいはい、いや本当にメダカ市場さんね、道場、うん、さんですね、本当にありがとうございました。
はいはいはい、
なるほどね。
病名は？
いや熱々のですか？
うん
うん、ああ。ちょっとモスバーガーとかあんま食べないんでね。
ああ、なんかモスバーガーをもう引き合いに出してる時点でもう病気ですから
なんか厳しい気もしますけど、
まあ、やっぱりもうこんなことは言いたくないですよ、まあ、
言いた
く、うん、
言いたくないですけれど、まあこれ病気なんですよね。別にあの直さなくてもいいですよ、
うん、
メダカ市場さん、これ直さなくてもいいですけど、はい、一応ごめんなさい、一応人間病院の中では病気と認定されております。その
だから僕らはマクドナルドのことを喋ってましたよね、うん、で病名も言いました。で病名そのこのメールの冒頭、マクねじ込み病、この時点でもう病名が違う時点でちょっとね、
うん、ちょっともうなんかマックへの配慮ね、うん、
で私の場合はモスのメニュー、うん、モスっていう話ですから
話なんでね、やっぱりそのやっぱりマックの話のこう引き合いに、
うん、
ね、
うん、
モスの話出しちゃう病でしょうね。
そうだから焼肉で言えば網焼き亭の話してるのに牛角持ち出されるようなもんですから。
いやいや分からんけど、うん、その微妙なニュアンス俺あんまり焼肉屋じゃないから分からんけど、牛角のがやっぱちょっと上なんですね。
やっぱちょっと上ですよね。
ああそうですか、うん、やっぱり網焼き亭の僕らからすると
そう
あれっていうね、やっぱちょっと話が入ってこないぞみたいなね、
うん、
ところはありますよね。
そんな頻繁に食べれないんですけどっていうところですから、うん、でもこのステータス、
まあちょっときうん、だからちょっとこれは厳しい気がしますし、
うん、
なんかちょっとね理不尽な感じもするんでね。
そう理不尽ですよ、
うん、理不尽なこれ八つ当たりですから、
うん、そうそうそう、
あまり気にしないでほしいなっていうのはありますね。
ただこんなところにも格差は潜んでいると。
いやこんなところにね
いう話ですかね。
こんなハンバーガーの中にもちょっとした格差が潜んでるということでね、
う
ん、
そうそうそう、
うん、まあということでじゃあ、マックの、話の引き合いに、
うん、
モスバーガーの話しちゃう病ということで、はい、クラムチャウダーすいません関係なかったです。ちょっと
そうですね、
はいはいはい、
まあ、メラガ市場さんすいませんということです
いませんですよね。だから、うん、なんでせっかくメール送ってくれたのにこんなこと言われなくちゃいけないんですよ。なんか何なんですかこの番組、本当イベント人集まるんですかね本当なんかまあまあまあということですが、
イベント来ると、まあ、イベント来ると、
うん、
イベントは全然大丈夫ですから。
イベントはそう、イベントはなんかそうですね、うん、こっちが一方的に発信するんでね。
そうそうそうそうそう、うん、
まあまあ
傷つくことはないだろうという。
いや、うん、けど今後始まるダイレクト診断っていうね、
うん、
お店でやる企画はちょっとこういうことがちょっと時として起きるかもしれない
ですね。まあそうですね、まあ、うん、違う言葉に置き換えれば暴力というか、う
ん、誰が来るんだよお前そんなもんにお前
ドメスティックバイオレンスって最初つけようかと思ったんですけど
いやなんでだその 物理的なものはダメだろお前、よくわからんけど
人間病院ダイレクトドメスティックバイオレンスってつけようと思ったんですけど
全然なんかお前イメージがなんかもう少なくともひらめぐさんの絵には合わないよ、
ね、まあ嘘ですけど
嘘でしょ、ね、そりゃ嘘でしょ
う、ね、嘘です、
は
い、暴力反対です、
まあ、当たり前ですけどね、
うん、ガンジーの、ね、うん、教えをね、
どうですね、
無抵抗主義
の、
うん、はい、まあ、あんまりガンジー好きじゃないですけど
あ、そうなんですか、
はい、
丸眼鏡してるやつは大嫌いですか大体
そうですね、なんかね、
やっぱちょっと今後ネタにがっつり使おうと思ってるんであんま多くは言えないですけどね、
はいはいはい、
丸眼鏡かけてるガンジをモデルにしたキャラクターがね、
うん、はいはい、
うん、やっぱり人間病の中ではちょっと今後イベントとかでも多分登場するんじゃないかなと思って、
ね、うん、あ、そうですかね、う
ん、はいはいはい、何のことか全く分かんないですけどぜひ気になる方はイベントの
大丈夫ですか、なんか秘密クラブみたいにならないです
いやいや大丈夫、いや大丈夫大丈夫そんな大した秘密は持ってないですから
人間病院のイベント、はいはい、最終的に秘密クラブみたいにならないです、
いやいやならない、くだらない秘密しか持ってないですから、
あ、そうですよね、
はい、大丈夫です大丈夫、うんうんうん、まあけどねそんな感じで、まあ、お便りね、
うん、
お待ちしておりますが、
はい、
はい、なんかどうですか、なんかこう日常の、ね、中でっていうことなので、
うん、
まあ、もちろん自分たちの中にもいろいろ潜んでますけれど、
うんうんうん、
やっぱりこうちょっと周りを見てね、
うん、
なんかちょっと気になるなみたいなこともね、やっぱ生きてるとありますけれどね、
ありますあります、
なんかないですか、なんか
ありますよ、
あります、
うん、
どうですか、やっぱりこう近い感じの職場とかに、
気になったっていうか気になってたというか、
ああそうなんですか、もう前々からね、
まあもっと厳密に言えばメモってたというか
いやなんだよ確信犯じゃねえかあれってあれじゃないじゃん、
てたことはありますね、
ああそうなんですか、
うん、
ちなみになんかどんなお話か聞かせていただけると嬉しいですけどね、
まあ世の中ちょっと昨今
昨今
ちょっとブラック企業というかさ、
あまあ確かにテレビでもね、うん、いろいろニュースになったりしてますね、うん、電通とかが最近よくねなってますけれど、
またアマゾンに対する宅急便の安さとか、あ、ね、
うん、そうですね、だから一回配達途中にこう台車を蹴り飛ばしてるね、うん、映像が問題になりましたけれどあれはひどいですけど、かといってなんか全員がなんかあれをこう完全に攻めきれなかったみたいなね、
うんうんうん、
いやさもちろんダメですけど、うん、なんか攻めきれない部分が
そうそうそう
あったようなね、
あるでしょ、
うん、うん、ありますあります。
ただこれは攻めきれない部分の話ではないんですけど、
あそうなんですか、
うん、
わからなくもないじゃなくて、
そうですね、わからなくもなくもないかな、
あなくもなくもないぐらいなんですね、
僕の職場に、
はいはいはい、
僕の敬愛するスサノオさんという方がいまして、
いやまたいやもうその人しかいないの職場にスサノオさんしかいないの
いや、いっぱいいますよ、いっぱいいます。
あ、いっぱい他にも人います？
たくさんいますよ、う
ん、あ。たくさんいるけど、なんか、スサノオさんの話がよう出てきますね。
やっぱ存在感が違うん
ですね。100円あげた人ですよね。
あ、そうです、そうです、そうです。ボケる年上なんですけど、
うん、
まあ、ギャグで、ギャグでですよ。
いや、だギャグで、
うん、100円あげますっつったら。
なんかお腹痛いから早退するっつったから最後に、
そうそうそう。
100円あげた人ね。
うん、はいはいはい、まあ、遠慮なく受け取ってくれた人なん
で。いや、なんで断れよ。何の100円だよ。
まあ、そのスサノオさんの話なんですけども、
はいはいはいはい、
まあ、まあ、一緒に働いてるんですけどもね、
うんうんうん、
まあ、仕事で忙しい日とかもあるわけですよ。
まあね、やっぱりありますね。
うん、ね、まあ、忙しい日というのは、本当に忙しいので、
はいはいはいはい、
もう疲れるのが前提なんですね。
まあ、それはそうですね、忙しいわけですから。
想像に難しくないわけですよ。
はいはいはいはい、はい。
で、ある日、スサノオさんが、残業を言い渡されまして、
うん、はいはい、はい。
で、スサノオさんは大体僕に、そうですね、今日あった出来事を全部言ってきてくれるので。
なるほどね。まあなんかわかんないけど、まあいい人なんでしょうね。なんか報告してくるんですね。
そう、やっぱりほうれん草の基本がなっている
人なんで。ああ、なるほどね。
いや、
その基本概念からその報告外れてる気がしますけど。まあまあまあまあ、はい。
で、まあその日も残業、ですと僕に、
はい、
今日残業になっちゃいましたよって言ってきてくれたんですけど、
はいはいはいはい、
まあ、その表情がね、
うん、
まあどう考えても笑ってたんですけども
残業って言えばね、
うん、
まあ、苦痛だし辛いものですけれど、
うんうん、
その顔が笑ってたと、
そうそう、常連さんって言ってきて、
常連さんっつって、
あ、はいっつったら、うん、まあ、今日、残業になっちゃいましたよ。っていう言い方でね。
ああ、なるほどね。
うん、嫌なはずなのに。
ああ、まあ、それこそさっきの熱々のクラムチャウダーじゃないですけれど、
うん、
辛いはずなのに。
なぜか表情は危機としていると。
ああ、なるほどね。
これなぜかと。
ああ、はいはい。
で、僕はまあ、考えずとも、もう病名リストに載ってたので、
あ、乗ってたんですか。
え、もうあれ
役に立ちますね。
うん、
この時に。やっぱりパンエドさんのおかげですね。
そうそうそうそう。は
い、乗ってましたか。
その病名リストをね。
はいはいはいはい。
見ないと病名がわかんないので。
わからないんですね、パッと出る名前ではないんですね。はい、
そうそうそう。
ああ、なるほどね。なんか僕もあった気がしますよ。そんな名前がね。
あ、本当？
うん。はいはい。あった気がします。なんか、やっぱなんか、とにかくこの病気あれですよね。なんか、うん、おい、鏡見てみろよ。お前笑ってるぜってことですよね。なんか
そうそうそうそうそう。
グラップラバキありました。はい、
うん。
もうグラップラバキの話いいですか？
あ、いい。あ、聞きたい。
いや、聞きたいってなんだよ、うん。何回も話してるからね。ハンマユージローがバキのお母さんの元々の婚約者を殺しちゃった時にお母さんに、おい、鏡見てみろよ、つってシーンですけどね。お前笑ってるぜ、つってね。
あ、名シーンですけどね。
名シーン。 首ぐるんって回してた時ですね。
で、この篠原さんの
話ですけども。いや、何なんだよ、今。篠原さんのね。
で、その篠原さんの病名が、
はい、はい、はいはい。
まあ、この上まだ働かされることに悪態つきつつ、
つ、う
ん、しかしその理不尽なきつさにも興奮してしまってる病なんですけども。
うんうん、長くない、なんか。
うん。
長くない？
まあ、ちょっと長いですね。
うん、ちょっと長いけど、やっぱりそういうところあると、
うん。
この病気だと。まあ、あるでしょうね、そういう感覚。だから、この世から残業がなくならないんでしょうね。うんうん、
あと、根性論とかね。
根性論ですかね。
やっぱね、
まあ、体調にもよると思うんですけれど、
まあ、結構単純なメカニズムなんですよ、これは。
はいはいはい、はい、
うん、やっぱりこう日常、
日常
っていうものはまあ大体同じように繰り返されるわけですよ。
うん、まあまあいい意味でも悪い意味でも平凡というか平坦ですよね。そうそうそう、はい、
うん。でもその日常に非日常が入ってくると。
うん、
やっぱり人間って興奮するんですよね。
ああ、なるほどね、
うん。
はいはいはいはいはい。
え、なんかこう、どう対処すればいいのかっていう、ちょっとワクワク感。
ワクワク感でしょうね。
うん、
だから危機に対しての、なんかこう、そうですね、
うん。
高揚感ですね。
そうですね。
うん、
で、それが、篠原さん、あ、スサノオさんは、
いやもう全部名前言っちゃったよもうスサ、そこはなんかうまく編集しといてください。なんか スサノオさんね、まあまあ多分、
スサノオさんは、
いやもう篠原さんね、うん、
スサノオさんはもうこれがもう、うん、もう分かりやすいぐらい出るので、
ああ、
ね、見てて楽しいんですけど、気持ちいいぐらいね。
なるほどね。いや、だから、その加減の問題だと思うんですよね。
お
う。いや、全部が。
うん。
いや、僕は今その話を聞いて思ったんですけどね。
加減。
いや、だから、スサノオさんも、なんだろう。興奮してるわけですね、それに。だからもう、その興奮できないぐらい働かされたら、もう、どんどん弱っていく一方じゃないですか。
はいはいはい。
うん、だからその一方、やっぱり人間っていうのは、これ社会問題の話ですか、もはや。
うん、そうですね。
社会問題ですよ、これはもう今、うん、新聞投稿しようかなぐらいの話ですよ、この話を。
うん、
やっぱりその、なんか人間っていうものは、危機というものに興奮したり、うん、そこに生命を感じて、
うん、
そこに生きがいを感じたりして生きてるわけですよ。
そうそうそう。うん。
うん。けど、人間っていうのはその一方、うん、何か安心、保障、
うん、
そういったものを求めて、
うん、
安泰というものを求めて、
うん、
同時に生きていくわけですよ。
え、今、安定を安泰って呼んだの？
そうですね。はい。
そこも難しく言ったんだ。ちょっとあの、古文みたいな感じで言ったんだ。
古文、まあ、やっぱちょっとあの、今回あの、徳川家康とかの話もあったんで。
ああ、うまいな、う
ん。江戸幕府になぞらえて。
いいね、いいね。
はい。400年の安泰を表現してみました。
うん、いいよ、
は
い、いいよ。
いや、なんだよ。何がいいんだよ。いや、だから、うん、そういうなんか矛盾、
うん、
っていうものの、なんか、化学反応により、
うん、
なんかみんなおかしくなっていっちゃうんじゃないかなって思いますよね。
なるほどね。
だからもっと、その、興奮しながら、バランスよく生きていけばいいんですよ。バランスよくリスクを楽しみながら生きていけばいいのに、
うん、
その一方で極度な安定を求めるがゆえに、何かこうおかしくなっていくわけですよ。
ほうほうほうほう。
だからもう、バランスよく安定と、
うん、
要するに保険金の掛け金と残業の残業時間をうまく金揃えた保険プランをアフラックが出せば世界は救われるんですよ。
あ、アフラックの手にかかってるんですね。
アフラック、まあまあどこでもいいですけどね。
ソニー損保とか。
ソニー損保でもいいですけど。
うん。
滝本みおりちゃんに任せればいいんですよ。
なるほど、なるほど。
はい。だからやっぱり、その、なんだろう、こう、もっと、やっぱりその貯金がありすぎると、なんかこう、興奮しないけど、
はいはい、
貯金がありすぎると、
うん、
なんかその生きてる感覚みたいのもなくなっちゃう。なんかそこら辺のなんかうまいバランスと言いますかね。
おうおうおうおう、
だからその残業も、
うん、
なんかその、ちょっとの残業だったら、
うん、
そのスサノオさんみたいに、
うん、
ちょっと危機として楽しめるわけですよ。
はいはいはいはい、はい、
うん。
そういうことですよね。
そういうことだと思うんですけどね。
ということは、スサノオさんは、その時は、すごくバランスがいいんだ。
バランスいいんじゃないですか。残業だって言われてるのに、笑ってるわけですからね。
そうですね。
僕はもう、1分でも嫌な方ですからね。どうですか、上田君は。
ああ、でも、たまに、基本的に嫌ですけど、たまにゾクッとするときありますね。
あ、そうですか。
ええ、
ああ、だからそういうときってなんかそのまあ僕が働いてるコンビニとかでもそうですけれど、
うん、
あの僕が働いてるのはカフェですけれど、
うん、
はい、あのそれまでね、なり合いにしてたね、なりわいね、
はいはいはい、
なりわいにしてコンビニとかでそうですけど、シフトがいないときにね。
うん、
なんかその従業員が少ない時の方が逆に団結したりみたいなね。
ああ、はいはいはい、
うん、
ありますね。
要するにピンチの時の方がなんかこうすごい、
うん、
みんなの心が一つになったりとかあるんですけれど、
うん、
いやそれはやっぱりまた諸刃の剣でもあったりしますからね。
はいはいはい、
はい、そこも結局バランスだと思うんですよ。
うんうんうん、
だじゃあ何がやっぱりそのバランスこの世で一番いいかっつったら、
うん、
やっぱ定時上がりの、
うん、
無遅刻無欠勤、
うん、
貯金ゼロですよね。この世でやっぱ一番バランスがいい生き方はやっぱり
借金ゼロで、
借金ゼロで、
うんうんうん、
ぴったり生きてるなっていうな、難しいんでね、
うん、今
ちょっとか、
うん、バチコーンときましたよ。
バチコーンときたんで、
うん、はまった感ありますね。
そうそうそう、だからまあバランス難しいからちょっと残業しちゃったり、
うんうんうん、
まあ、たまに休んじゃったり、ちょっとお金貯まっちゃったり、
うん、
ちょっとお金借りちゃったりするわけですけど、
なるほど、欲っていうのもありますしね、ま
あ、欲っていうのもありますし、
うん、
はい、だからまあバランス本当にバランスいいのは僕はそれだと思いますけれど、スサノオさんは残業することによって何か満たされてないものを満たしてんじゃないですか、多分。
なかなかいい考察ですね。
あ、そうですか。
なかなかいいっていうよりそれですね。
それなの。
うん、
もうたまになんかもうそれって言っちゃうときあるけどね、なんか
もう真理に近いよね。
あ、真理に近い。
あ、近い、
そうかな。
近いよね、もう真理だよね。
あ、そうですかね。
それだよ。
それなの、
うん、
いや僕自身がそんなに言うほどバチコン来てないんですけれど、
やっぱりまあ言った人っていうのはそういうもんだよ。
ああ、そういうもんですか、
うん、
本
人が気づいてないっていうのは結構あるからね。
うん、
言った本人が気づいてないって。
だろうね、うん、だからそこのやっぱりそこを基準に僕らは生きてるんだっていうことを忘れちゃうと、
うん、
そのなんか貯金があるね、
うん、
なんかその働きすぎてるとか、
うんうんうん、
そういうことがなんか働いたら負けとか、
うん、
なんかそういうのがなんかその標準にあると思うと、
うん、
やっぱりバランス崩れちゃうと思うんでね、
うんうんうんうん、
やっぱり本当に先ほど言った無遅刻無欠席、
うん、
ね、残業なしの貯金ゼロっていう。やっぱそこをいかに目指すかという、
なかなか難しいですけどね。
なかなか難しいですね。なかなかこれが難しいんですけれどね。
あ、
そしたら人間は幸せになれるんじゃないかなと思いますけどね。
かもしれないですね、
うん、かもしれない。
ただ僕がね、そのヘトヘトに疲れてんのに残業みたいなね、時にたまにゾクッとしてしまうこの感覚、
はいはいはいはいはい、
まあ、なぜかと、
ま
あなんかあの自分のパワー、
はいはいはいはい、
が調べられるっていう、
なんかその限界をみたいなね、
そうそうそうそう、
はいはい、
そういう時でしかあんまりね、 測れないですから。
だからナチュラルハイみたいな感じでしょうね、多分、まあ。逆にハイになっちゃってるのかもしれないですけれど、
うんうん、
まあまあまあ、その脈々着々と、脈々とじゃないですね、
うん。
なんかこう、やっぱり今は、さっきいいフレーズを決めれたんで、
はい、
その上のフレーズを。
あ、行きますか。
いや、行かないで、行けない。いや、行こうとした、罰みたいな感じです。今の脈々とって言ったやつ。
まあ、おごり高ぶるものはね。
そうそう。いや、もうまさにこれが今僕のそのトークの貯金を得た人間の、はい、うん。もうミスですよ、まさに。
本当、往々にしてありますよね、そういうことって。
お真理ですね、もう。
ねえ、ね、トーク、はい、知識。ね、貯めすぎると
そうですね、
ね、
どこかで、
うん、
とんでもなくつまらんこと言うわけですよ。
本当にそういう人何万人も見てきたからね。
いや、何万人も会ってないわ、
うん、
何万人にも出会ってないでしょ別に、
うん、貯金、そうですね、無駄な貯金を
まあ
するがゆえに、
まあね、に何かこう本質のなんか幸せを見失うとか、
やっぱこうね、もう現金でくしゃくしゃになったら泥だらけのね、
はいは
い、
うん、
1万円見せてくれた方が面白いですから ね、
そうですね、やっぱりそうです。それでちゃんと毎週買い物してほしいなと、
うん、
どっかから引き出した、
はいはい、
ね、
うん、
ピン札ではなく、
うん、
今働いてきましたよっつって、
ね、うんうんうんうん、
これで今日の僕のご飯をくださいと。
日雇いだよね。
日雇い、まあ、日雇いでしょうね。本当に。
でもすぐ分かりますもんね、溜め込んだものっていうのは。
そうですね、なんか、無味無臭ですからね、
そうそうそうそう、
溜め込んだものっていうのは。
で、スマホなんていうのは、銀行みたいなものなので、ATM みたいなものなので。
だからそこに刺激はないんですよ。
そうそう。
だから別のところで刺激を求めようとするんですよ。
ほうほうほう、うん、
だからまあ日々になんかこう刺激を感じてほしいですね、やっぱりね。
難しいですけどね。
まあ難しいですけどね、
うん、
そして僕が今偉そうでしたけどね。
そうですね。
で、そうですねってなんだ。
ちょっと、うん、モスバーガーがよぎりましたよ。
いや、僕の中のモスバーガーね。
そうですね。
うん、
それ今かかってるんでしょうね。
なるほど。うん、
うん、
僕がね、ポッドキャストってそんな偉いんですかって言われた時みたいなね。なんか思い出しますけど、ね、
あ、言われちゃったんだ。
うん、まあそういうことでね、
うん、
スサノオさんの何ていう病名でしたっけ、
この上まだ働かされることに飽きたいつきつつ、
うん、
しかしその理不尽なきつさにも興奮してしまってる病、
うん、なるほどね、
うん、
だからまあそこはちょっとの人間の根本としてのなんかその癖みたいな部分が隠れてるんでしょうけれど、
うん、はいはい、
あくまでもこの現代社会、
うん、
においては、
うん、
やはりそれは病気だと、
うんうんうん、
うん、個人で楽しむのはいいですけれど、
うん、
やはりね、まあその団体、
うん、
社会というものに考えたときはそういうものが、
うん、
やはり何かをバランスを悪くしていくんじゃないかなと。
そうですね、歪みを生むかもしれないしね。
うん、だから上田君もそういう部分は分かるんですね。だから
分かりますよ。
うんうん
うん、分かるけど、
うん、
やっぱなんかね、ちょっとアンバランスだなって時も感じる時もありますんで、すすなおさんを見ると
まあそうですね、
アンバランスになるという
なるほど。すすなおさんを眺めてるだけで、ああ、そうですか。
ただ大好きですけども、
うん、ただ大好きですよ。それはもうこんだけもうすさのおさんしか職場にいないのかなって思うぐらいね、すさのおさんの話しか出てこないですからね。
うん、
うん、
好きすぎるっていうね。
ああ、なる。まあ、だから人間味があるっていうことですね。
そういうことでしょうね。
そういうことでしょうね。だからまあ、どう生きても人生ですからね。まあ、あれですけれど、まあ、あくまでも基準がね、
うん、
その、無遅刻、無欠席、ね、
うん、
残業なしの貯金ゼロでできてると
。そんな気に入ったの？
じゃあもう言わない方がいいかなと思ったんですけれど、
うん、
こっから聞いてる人もいるかもしれないんで。
多分ね、2回ぐらいだったらね、伝説になったかもしれないな。
嘘、うん、もう今伝説じゃなくなっちゃったんだ。
まあちょっとね、やりすぎたね。
ああ、
うん。
でもちょっと言えてなかったしね。
そう。
まあそれ、僕の中でちょうどバランスがいいです、今。伝説になっちゃ困るんで。
はい、
はいはい
はい、はいはいはい、なるほど。
ちゃんと、この、会の中で消化しました、
うん、はい、いい塩梅ですね。
いい塩梅です。
僕もその方がいいと思います。
はい、もう貯金ゼロですよ。
あ、いいですね。
はいはい、まあそういった感じでですね、うん、人間病院やっておりますが、まあ先ほども言いましたが、うん、人間病院イベントでね、第1回ですね、
うん、
シンポジウム、スペース楽しいにて、開催4月15日にしますので、ぜひご都合の合う方は、ぜひお待ちしております。
はい、はい。
そしてですね、人間病院では、診断メール、病検じゃですね、うん、病名見つけました、発見メール、お待ちしておりますので、info@nandeanotoki.com の方までお待ちしております。
はい、はい、
はい。ということで、じゃあ今週はこの辺でお別れしましょう。それでは、さよなら。
お薬は療養。